の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。40日40夜、私たちのために御子を断食させられた主よ、どうか己に勝つ力を与え、肉の思いを主の御霊に従わせ、常に私たちがその導きに応え、ますます清くなり、主の栄光を表すことができますように、御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、人の砦は主よあなたです。もともとそうであったし、人はあなたの懐で安らぎを生きるものとして作られました。私たちはあなたの宮を思い、あなたの恵みを思います。あなたの宮と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。私たちは自分を頼りません。あなたに身を寄せ、あなたの教えに聞き従います。それこそ私を揺るがないものとする岩だからです。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちは御子のご受難を覚え、毎週聖餐に預かっております。あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちが御子の血と肉を食しながら、隣人を妬み憎むことがありませんように。あなたの大いなる許しを受けた通り、人を許すことができますように。なお主イエスに従って二 隣人に自分を与えて生きるものへと日々変えてくださいますように。それによって私たちも聖餐の主の肉と血の意味を自分の体と命をもって知ることができますように。特にこの受難節、示された十字架の力を願う思いを一人一人に授けてください。それによって私たちがキリストの弟子であることが皆に知れ渡るようにと願っています。聖霊のお働きがその願いに生きる一人一人の上に限りなく与えられますように。あなたの皆がどうか私たちの教会を通して栄光を受けられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マルコによる福音書第9章30節から37節まで、新約聖書79ページ下の段をご覧ください。マルコによる福音書第9章30節、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、十二人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に使えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。
今日私たちに与えられた聖書箇所は、主イエスと弟子たちがガリラヤを通っている時のことです。これまで主は弟子たちと共にイスラエル各地を巡りながら、病気の人を癒すなどのあらゆる御業をなし、天の国を述べ伝え、福音宣教を続けてこられました。主は人々から尊敬を受け、もうイスラエル中でイエスは神から使わされたメシア、救い主ではないかとの声が鳴り響いていました。主が行かれる先々で大勢の人々が集まってきていたのです。主の最も近くにいた12人の弟子たちは、これからこの方がイスラエルの王として立てられる、栄光をお受けになるとの期待がより一層高まっていました。ところが今日のテキストの前で、主は突然弟子たちに、人の子は必ず多くの苦しみを受け、民の指導者から捨てられ殺される、3日目に復活すると告げるのです。そして一度だけではなく、主は今日再び彼らに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、復活すると告げるのです。栄光ではなく多くの苦しみ、死がある、それが必ず起こると。これまで主の栄光、王座を大いに期待していた弟子たち、主の言葉が理解できませんでした。しかし十字架の時は刻一刻と近づいています。主は人の救いのために受ける苦しみ、死を目の前にしているのです。そのような最中、弟子たちは互いに議論していました。誰が一番偉いのか。カファルナウムに着き、ある家に入ると、主は誰が一番偉いのかと論じ合っていた彼らにお尋ねになります。途中で何を議論していたのか。しかし弟子たちは黙ってしまいました。主はその弟子たちを呼び寄せて言われます。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。でも今の弟子たちは、誰が一番偉いのかと、最も先に最も上になろうとしているのです。人の後になることよりも人の先になりたい、また人に仕えるよりも人から仕えられることに心を向けています。心が高いところにあるのです。その弟子たちのことを少し思い巡らしてみますと、彼らは人の下になること、人の後になることに抵抗を持つと思うんです。例えば他の11人の仲間たちから一番下に見られて、あなたがこれをしなさい、あれをしなさいとあれこれと命じられると、どうして私が下に見られているのか、どうして皆の言いなりにならないといけないのかと苛立ち、恥をかいたと思うこともあるでしょう。また自分よりも他の人が称賛や尊敬を受け、高められ優先されているのを見ると、悔しくまた羨ましいと思うこともあると思います。もしこのままの弟子たちであったなら、人よりも低くされることには耐えられない、常に誰よりも上に先になろうと競い合う、争いや喧嘩も絶えないのは目に見えています。この弟子たちの心、高い心が低くならなければ、すべての人の後になる、すべての人に仕える、それは遠いと感じるのです。主は一人の子供の手を取って その弟子たちの真ん中に立たせました。その子を抱き上げて言われるんです。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。と。不思議ではありませんか。弟子たちの目の前に主の腕で抱きかかえられるぐらいの本当に小さな子供を連れてきたのです。でもこの子は弟子たちがなりたいと願っているような偉い人ではありません。また高い地位や立場を持っているわけでもない、人々から称賛されるような立派な働きをしているわけでもないのです。何者でもない子供です。一番偉くなりたい弟子たちにとって、このような小さな子供はこれまで全く注目しない存在だったと思います。今の世の中においても、偉い人や成功を収めている人、高い評判を得ている人などは人々から認められ、この人から教わりたい、学んでいきたいと大いに注目を集めています。でもその一方で、小さな子供に真理、真実があると見て、この子供から学んでいきたい、教わりたいと注目することはあまりないと思うのです。しかし主イエスの目には違います。他の福音書で主は、自分を低くして子供のようになる人が天の国で一番偉いと教えておられるのです。主の目には天の国で偉い人、認められる人が見えています。子供です。幼子です。子供に天において認められるほどの低い姿があると見ておられます。そしてこの子供の一人を受け入れる人は、私を受け入れると教え、今の弟子たちの目を子供に向けさせているのです。子供は偉くなりたい高い心の弟子たちとは違います。違う姿があります。例えば幼稚園の年少さん、2歳3歳くらいの幼い子供たちが大人から叱られているのを見ることがあります。こうしなさい、これはしちゃいけないと厳しく叱られても、幼子たちは涙を流しながらそれをちゃんと聞いて受け止めるんです。その後泣き止んで、もうそれで終わりです、おしまいです。でもその一方で弟子たち、また大人はどうでしょうか。すべての人がそうではないと思いますが、目上の人からの注意や忠告、たった一つでも指摘を受けることがあると、それは嫌だ、悔しいと思う心が自然と生じてくるのではないでしょうか。なおさら人から厳しく叱られたり、上から物を言われることには耐えられない、ひどく落ち込んだり根に持つことさえあると思います。そのような弟子たち、大人はほんの少しだけであっても人から下に見られることが嫌なのです。でも幼子たちは、自分が低く見られていても、上から何か物を言われていても、苛立つことも落ち込むこともありません。悔しいとも思いません。周りの人たちが偉いと見て、人の後、人の下になることを何とも思っていないのです。幼子の心はそれほどに低く減り下っているのです。そのような子供たちが主イエスの目に良い、天の国において認められている者たちです。今の弟子たちが すべての人の後、すべての人に仕えるものとなるために、最も必要なものは、この幼子にある低き心です。主は、彼らがこの小さな子供の姿を通して、まず自分の姿、在り方を顧みてほしいと願っておられるのではないでしょうか。でもこの弟子たちが幼子を見て自分のあらゆる姿、いろいろな姿に気づくことはできたとしても、幼子には彼らの高い心を低くすること、真にへり下らせる力まではありません。それは主イエスにあるものです。この後弟子たちは主イエスご自身がすべての人の後になり、すべての人に仕える姿を見るのです。前もって知らされていた主のご受難を見るのです。やがて主は人々から捕らえられ、見下され、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、唾も吐きかけられるんです。散々苦しめられた体で十字架を背負い、貼り付けにされる中で、周りの人々からは、お前はメシアだろう、自分を救ってみろ、十字架から降りてこいとあざけりも受けるのです。誰一人想像もできないほどの苦しみ、痛み、誰一人受けたくない恥ずかしめをその身に引き受けられ、死なれたのです。この弟子たちを生かすために、人の救いのためにご自分を差し出し、すべての人に仕えるもの、この世で最も後のもの、最も低いものとなってくださったのです。その十字架の主、自分たちのために死んでくださった主を知った弟子たち、これまでこの方がこの世で栄光をお受けになると期待し従ってきたことも、誰が一番偉いのかと議論し最も上に先になろうとしていたことも、すべてが恥ずかしい、なんと愚かだったのかと心砕かれるのです。今やその彼らにとって、人から下に見られること、後にされること、低くされることが一体何なのでしょうか。何でもないことです。彼らは十字架を通して本当に幼子のようなへり下った心へと導かれました。その心にされました。そして主が自分たちに教え、またなしてくださったように、すべての人の後になり、すべての人に仕えて生きていくのです。私たちにとって大事なことは、この世で偉くなることですか。人の上に先になり、栄光を受け、人から仕えられることですか。それとも人の後になり、人に仕えることでしょうか。この世で仕えられるためではなく、仕えるために天から来てくださった方がおられます。私たちを生かすために仕え、私の代わりに死んでくださった方がおられます。この世での栄光ではなく、苦しみ、恥を受け、最も低くなられた主イエス、この十字架の死を知りながら、なお偉くなろう、人の上に先になろうと心を向け、高い心のままに生きることはできません。十字架に表された主のへり下り、その恵みを知る者たちにとって、この世で低くされること、人から下に見られることは何でもないことです。すべての人の後になり、仕えるものになりなさいと教えてくださった 主の御心にかなうようにと生きるだけです。レントを迎えたこの時、主のお姿を思いつつ、この主の弟子として召された私たちこそ、幼子のようにへりくだる、すべての人の後になり、すべての人に仕えて生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、弟子たちの姿を通して、人の高い心、またあらゆる人の姿を教えられました。私にもなお偉くなりたい、上になりたい心がありましたら、それをも打ち砕いてください。幼子の心とならせてください。主が私たちに成してくださったように、私たちもいつまでも低き心を保って、人の後になり、人のために仕えていくことができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け、信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。また洗礼を受けておられない方々は、 その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝を賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみなさい。
世の罪を除く神の子羊、
私たちThank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、お越しくださいました。ありがとうございます。それでは報告をいたします。今日は礼拝後午後12時30分から2月定例役員会があります。役員の方は地下ホールにお集まりください。そして先週から受難節に入りました。今年も1年受けた恵みを振り返り連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。今日の報告は以上です。 た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。